レッツ追求ザ牛肉。この番組は牛肉のプロザ肉屋 D さんが牛肉の美味しさ魅力を深掘りしていきながら牛肉を語り尽くすポッドキャスト番組です。それでは今回もお肉の世界を深掘りしていただきましょう。ザ肉屋 D さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ちょっと噛んだわ。
いや、それ以上に私この後ドキドキするんですけど、苦手な単語が出てきておりまして、また後ほどそれは紹介させてもらいますけれども、はいはい、ついこの間フローラ88が閉館しまして、思い出のいっぱい詰まった、
なんかすごい人やったみたいね。うち家族は行ったみたいなんですけどね。
そうですか。
すごい人やったわって
。1000人を超えてたみたいですね、
それを常日頃来とったらね、多分業態を変えずに立て直しだけで済むんやろうけど、
なかなか難しいですね、
難しいな。
なんかオープン以来やなこの人はって、こう中の店員の方がおっしゃってて、
だからね、僕思うんだけど、やっぱりその店舗、うちらでもその店舗ではないんだけど、はい、うちら工場やからね、
はい、
やはり消費者は買う側やっていう形やねんけど、でも働いてる人たちもある意味消費者であり、
は
い、
そうですね、
だからその辺こう一体でどういうものを残していかなあかんかっていうことをやっぱり考えていかんと、ミーハーに動いとっては守れないよっていう例じゃないかな。
そうですね、2年後にまたオープンということみたいですね、建て替えて
業態は変わるやろな、知らんけど
関西風の知らんけど出ましたけど、その間子供たちとか高校生とかこう立ち寄る場所がなくなったなっていうのと、ちょっとこうね、寄り道する場所が減ったので、直行で家に帰るっていうのもなんかね、面白くないですもんね。
そうやな。
どっか寄り道したいですけど、D さんは学校行ってるときは寄り道
とかしますか？すぐ帰りよったね。
え、そうなんですか。
何にも寄り道。
寄り道しなかったんですか。
獣道みたいなとこがあってね。
はい。
それが一番最短。三田学園のあれ、西側、はい、北、はい、北西やな。
北西に。
西日当たりまくるとこやもんな。
はい。
だから野球のグラウンドからね。山の方入っていくと、山道があるんですよ、
はい、
ほんまに。
はい、山道が。
ね、昔の武士とかが、こう、行ってきますとか言って、歩いとったような道。あれ通って帰りよったから、
はい。
なんであんなとこグランドを人は横切って帰りよんのやろな、みたいな。
他の人は、見るぐらい。それが最短の。
最短の。
コース。
うん。
途中、じゃあ、寄るところは。
寄らない。
寄らない。
うん、一目散に家帰る。
家帰って、うん、家帰ってあれですか、もうじゃあ宿題とか課題をしたりとか。
宿題とかした覚えないな、
あらら、
うん、あれは早く朝行って、
はい、
ちょ、できてんのみたいな。
ちゃんと。
いかに早く移すか。
まあ今だから言えるあれですけど。うんうん、そうですか。じゃあ家帰ってどうされてたんですか。まあ柔道ね、されてた。
もうそれ終わったらもうご飯食べて、テレビ見て寝る。
おお、うん、まあ、ある意味健康的な。
そうやね。
そうね、うん。そうですか。まあでもね、いろんな街は変わっていきますけれども。
そうやね。
それも楽しみにしながら、したいなと思いますけども、はい。さて、メッセージがですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。届いておりまして。
助かるね。
そうですね。今回、いただいた、ハニーネーム、本次さん、神戸市北区、藤原台にお住まいの方の、あ、ちゃんと言えました。よかったです。
よかったです。
これ苦手だったんで、藤原台言えました。よかった。メッセージです。こんにちは。いつも楽しく拝聴しております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。以前、テレビの健康番組で、牛肉が体にいいと言っていましたので、私もなるべくお肉を取るようにしています。お二人はいかがですか？おすすめの料理などありますか？ということですけれども、牛肉が体にいいと。健康番組でね、確かに聞いたことあります。私もこれは
これね、
はい、
深いな
深い深い
深いな、
深い質問が来たと、ということ
これね、はい、私一応まあ肉屋 D とかでやってるけど肉屋ですわ、
はい、
だから肉屋に、はい、肉は体にいいんですかって聞くと、
はい、
10中20ぐらい体にいいですよって絶対言います、
はい、
体に悪いって言わないと思います、
は
い、
だ
からそのね、やっぱりどういうかな、健康番組でまあそう言うとね、
うん、
肉はたんぼ食べてもええねやみたいな感じやねんけど、
たくさん取った方がいいなと、
これがね、一概に言えない、僕の答えとしては、はい、一概に言えない、
ほう、
お肉屋でありながらね、
はい、
その 鳥用によると思うんですよ。
あ、なるほど。
油はあかん、赤身がいいとかで、これも一概に言えない。
あ、そうなんですね。うん、
やっぱりその脂肪でもその良質な脂肪っていうものは、意識的に取るべきものだと私は認識してます、ただそのウジより育ちで、その育て方により良質な油質と、そうでない油質、ちょっと残念な油質。
ああ、そうなんですね。うん、
これ、ほな、何をもって分かるか言ったら、いちいち成分を、ね、ざーっと大きく調べることはあっても、毎回調べるわけじゃない
んです
よ、ね。
できませんもんね。
だから、一概に言えない。
ああ、うん、なるほど。
ただ、お肉は食べた方がいいと思います。ただ、どういうんかな。僕が思うんは、どれもこれも体にいいものかどうかっていうのは判断つかないと思うんで、僕はやっぱり続けれるかっていう、
続けられるかどうか、
例えばその、あんまり良くない、残念な油質を持つお肉を食べるとね、そうたくさん食べれないです。
あ、もう体が、
体が受け付けない。それは脂っこいからじゃなくて、体が不要やとかあんまり入れんといてって思うと、受け付けないんです。何らかの理由をつけて。
ああ、そうなんですね。
脳が理由を探します。これは高いお肉やから、あんまり余計食べられへんとか。
はいはい。
これは実はその、頭の中で考えられてる言い訳であって、基本的には体に入れてほしくない、ね。
なるほど。はい。
だからそういうことなのね。
だ
から例えばその、野菜、
はい。
野菜は体にいいから取りましょうって。
これ
ごもっともです。
はい。
だから一概には言えない。
はい。一概に言えない。
オーガニック、無農薬。
ああ、なるほど、
ね。体にいいって、一概に言えません。
は
い、農薬とかね、そういうものを使ってなかったとしても、野菜には本来、やっぱり自分を守る、という意味合いでね、毒持ってます。
あ、防御本能として。
はい、その、僕らなんかやったら、小産地ってよく、聞かれたこともあるかもわからんけども、
はい、
硝酸性の窒素、
はい、
硝酸窒素、何やったかな、シュウ酸やったかな、ソラニンっていう、
はい、
その体にとってはあまりよろしくないものもありの、
はい、
微量栄養素、ビタミンとか、それこそリコピンとかなんとか、いろんなその体に良い成分、
聞きますね、よく。
あんだけど、一概に言えないです。これもあるけど、これもある
みたいな。そっちもあるんですね。
だからその、要はバランスやと思うんですよね。それとやはり続けれるか。ずっといらんわと。野菜ばっかりいらんわ
と。
なってくるときあるじゃないですか。
はい。
それはやっぱり取りも直さず、体がもう拒否ってると考えた方が
いいですよと、反応してるわけですね。
だからね。だからよくこれもね、僕実際にそれを自分が食べて試したわけじゃないから、あくまでも文献としてそれを読んだに過ぎないので、はい、絶対とは言えないんですけど、キノコ。
キノコ、はい。
毒キノコで絶対食べたら死ぬでっていうのがある。
そうですね、はい。
あれをね、
はい、
ある一定の期間では野生の動物がそれ食べてたっていう、
は
あ、それを認識したというような文献を読んだことがあるね。
はい。
それはどういうことかっていうと、キノコとかって、こう動物が食べます、それを体に入れます、ほんで糞とかで出る、
ね、
その中にその胞子が残ってて、でその糞とかを栄養にしてそこからまた増えていくっていう、だからそのタイミングって必要なんですよね。だから野菜にせよそのキノコにせよ、今、食べてほしくないっていう時にはより毒気を強くするっていう、そういうものらしい。
なるほど。
いいよね。
へぇ、
だからその毒キノコであってもタイミングによれば食べてええ時があると。
ああ、怖いですけど。
怖いですけど。だからやっぱり食べたらあかんっていうことだよね。その時は食べたらあかん。でも今はいいって。その判断はつかへんから基本的にもう毒キノコは食べない人はね。動物たちはその辺も言うとられへんから大丈夫な時を選んで食べてるっていうことだからね。そうじゃないと増えへんし。
そうですね。
誰も食べなかったら増えることないでしょ。
そこで終わります
もん
ね。
自分でパサパサ飛ばすだけでは。まあそういうことなんで、一概には言えない。おすすめの料理というよりは、やっぱり続けて、分かることって。だから、体に悪いもんって絶対続かないです。
そうなんですね。
一回ね、何やったかな。 パン。
パン、はい。
パン食毎日、毎朝パンなんですよ、パン派とかご飯派とか、
ありますね。
あれ僕パン毎日無理です。
ああ、うん、デイさんは、はい、
でも毎日食べるパンってあるんかなっていうのを考えた時に、ね、あれクロアチア行った時にね、
はい、
なんか変な色のパンよーけ出てくるんですよ、朝のあのホテルのそのビュッフェみたいな、
はい、
なんなんだこれ、赤くんちゃうんかなっていうような、はい、そのなんていうの、全粒粉やからこんな色なんやろなっていう、そういうものがあるんだけど、最初食べてもそんな美味しいもんじゃないんですけど、
はい、
食べ続けると癖になって、もうあれじゃなかったら嫌やわってなって
く
る、
は
い、だからやっぱり向こうの人たちってやっぱりそういうことを考えた、その主食となるようなそういうものにやっぱり気遣ってる、だから毎日でもそれを食べ続けれるっていうことになってるんだね。だから一回それ実験したことあるんです。
あ
のまだ店舗にいるときに、
はい、
いろんなそのパン屋さんで食パンを買って一週間ごとやるんです、
はいはい、
で一週間やったら次はこのお店の食パンを一週間、
はい、
毎朝食べるん
です
、
ええ、
それ済んだ後に、
はい、
再度、
はい、
どこのにするっていうところの食パンって続くんですよ、
はい、
うん、
自分に聞いてみるんです ね、
そうやね、
食べたいところを。
あとね、キムチ、
キムチ、はい、
うん、あれよ、焼肉屋さんといえばキムチが大体あるじゃないですか、
そうですね、
あれ基本的に、まあ、辛いもの、あるいは発酵、はい、高色のものを入れることによって消化しにくい、そういうお肉であったり、うん、はい、そういうものと一緒に食べ合わすことで、あの消化も助け、あの体にその発酵した、はい、その要は酵素的なもので消化も助けますよ、
はい、
だからその代謝も良くなるということがあるんですけど、
はい、
あの酸っぱかったら嫌やとかっていうのあるので、酸化をそのペハを要は止めるような、添加物を使ったりして、
は
あ、ずっと酸っぱくなりにくいキムチとかっていうのを市販されてるわけです
よ
ね、
は
あ、これあんま意味ないやろねって、
うん、
言うたら怒られるから
本来の役割としての、
うん、役割としては、はい、だから漬け込んだ時には、
うん、
塩角がまだ立ってて、
うん、
辛い
と、うん、
塩辛い、
はい、
その唐辛子の辛さじゃなくて、塩辛い、それがあのちょっとこう産んでくると、
はい、
産んでくるっていうか要は熟成されてくると、
はい、
塩角が取れてまろやかになって、旨味甘みが増していく、それを今度ピークを過ぎると、
はい、
今度は酸味を帯びてくる、酸っぱなっていく
んですね、はい、
これがあの自然なんですよ、そういうキムチ食べるとね、
はい、
体調変わります。これも1週間ごとにやりました。
いろいろやってますね、キムチ1週間、
うん。キムチも1週間。ここの、このキムチ1週間、
はい、
このキムチ1週間。
はい。
なら、その体調が良くなるキムチってやっぱり存在するんですよ。特にお腹の調子とかね。
はい。
それを、まあ、私ども、あの、今は閉店いうかね、
うん、
あの、閉まってますけども、はい、コロナ前かな、
はい、
はその焼肉屋やっとったところに出してたキムチはまさにそれです、
ああそうなんですね、
オープンの時にこのキムチに決まりましたっていうのを食べた時にも確かに美味しいキムチなんだけど、ほんまにこれでいいんかって、
はあ、
これ1週間食べ続けると、
はいはい、
で全部のやつをもう一回見直すのに1週間ずつ、
うんうん、
食べ続けろ、言
う
て選び直したら違うものに変わって
くる。そうなんですね、
やっぱり本間もんに変わるわけです、わざわざだからキムチなんかつけはる人な、自分とこのところでつけはる人なんかは、夏場なんかバテるじゃないですか、
はい、ちょっとね、
わざわざその古漬けのあの酸っぱいやつを探して食べるって、代謝が上がるって
、
そういうものなんでね。だから、すべては一概には言えない。
はい、
肉屋に、
はい、
肉は体にいいですか言ったら、いいって言います。
はい、当然
ですね。でも一概には言えない。
言えない。
やっぱり食べ続けれるもの。
これも、ご自身の体とのまた相性もあったりするんですかね。
そう、そうです、そうです。
それもあるん
ですね。それはやっぱり自分の体に聞きながら食べる。このお水は飲んでいいのか悪いのか、いうことじゃないかな。
思います。ね、
ちょっと深かったでしょ。
深いですね。
深いです。でもこれ喋ったらもう1回では期間ぐらいの話になる。
まだまだちょっとありそうなんですけど。うんうん、でもいろんな、D さんは1週間をされてるんですね。食パン1週間、キムチ1週間。
うん、一口食べて美味しい、まずいって決めれるかって言ったらそうじゃなくて、ね、僕、やっぱり、その、お肉で特に思うのは、
はい、
あるいは肉料理でどこに思うのは、後味。
後味、はい。
だから、こう食べてね、口の中で余韻として残るだけじゃなくて、はい、体調どうなんと。まだ食べたいなって思えるものであるのか、もう当分ええわと。
たまにありますね。
その当分ええわは間違ってる。
そういうことなんです、あれね。食べ過ぎたっていうことかなと思ってましたけど。
食べ過ぎもあるんだけど、基本的には当分ええわっていうものではないっていうことです。
なるほど、うん。食べ終わってもまた食べたいと思うものが、やっぱ合ってるんですね。うん、
合ってるね。だから、すき焼きなんかするとね、はい、要はあの上白糖を使うけど、あれ上白糖はやめといてもらいたいな。
お砂糖は、はい、
うん、砂糖はやっぱりあの、はい、漂白してへんやつ、あのザラメに近いものをやっぱり使う方が、
はい、
あの一見こう
他は全部気使っててもね、うん、そこ で,
あれで、
ね、
そこであの変わってくるんで、
ね、台無しになっちゃいますね、なるほどね。良質な油、これはスーパーで買うときって
あの見極めれないですよ、調べてないから。ただ、ね、大まかに成分を取ったりしてるからね、やっぱりそこのお肉はずっと買っても食べ続けれるなっていうものにしておくといいと思います。
そう
なんですね、どこって言われ、その僕が言うてしまうとこれ宣伝になってしまうんで、はい、レッツ追求ザ牛肉じゃなくなってしまうから、自分のところの宣伝は、まあ、あえてせんときますけど、
はい、
そういうお肉とやっぱり、はい、出会う。
はい、
探し出すみたいな感じが、
土曜日に行けば出会える確率は高いですか？
土曜日に行っても出会えるとも限りません。
ああ、
あの
たくさんの人、
あの部分肉にもよったりね、
はいはい、
その牛個体によってもいろいろと変わってくるんで。
ああ、そうなんですね。
あと調理法としてはね、油を避けるんじゃなくて、はい、煮ることによったら油浮いてくるじゃないですか。
そうです
ね。それによって油を除去すると、残ってるのは、はい、白い部分やったなっていう部分もヨレヨレになって、はい、不要なものがどんどんこう流れてますからね。そういうような形でその、するんで、おすすめの調理。はい、例えば油っこいなって思われるものでも、こう、煮込んで、
はい、
上に浮く油を全部すくい取ると、残ってるものはその、ね、そういうしつこいものじゃなくなってくるんで、
はい、油はちょっと抜けてますもんね。
そうね、だから、はつったり捨てるんじゃなくて、
うん、
煮込む、あるいはその調理する、調理って言わなんかお家やったら、うん、料理や、ね、料理するときに、
うん、
料理で取り除いていくイメージやね。
なる
ほど。それがいいんかな。
完全に取らないっていうわけではなくて、ちょっと取るのも体にもいいので。
そうです、
油を。そうですね。 D さんは家で料理されるんですか？
家はあんまりしひんね。そのお肉でやってって言われたらやりますけど、
はい、
外ですることのが多い。
ああ、そうですね、うん。特製のコンロもこうあったりね。
特製のコンロ、
はい、あれは大活躍今。
いや、まだ活躍して ない
。
あれ寒い時にもろたんで、
はい、
ちょうどこう真冬に入るから、これ外持って出たところで、寒いよな。
震えながら焼くのもちょっと、暖かくなってきてからしようかなと。
はい、
で、お肉料理は家ではあれですか？出てきたりします？よく。
いや、通常はやっぱり、お客さん来るときに、
はい、
あるいは、その子供らがどうしても、肉食いたいねん、牛肉食べたいねんって言うたときには、厳選するようにしてますね。
そうなんですね、うん。それ以外のおかず、お魚だったり。
豚肉、鶏肉。
はい。
選ぶの難しいけどね。
ああ、そう、ね、
うん。やはり、さやな、最低限鮮度かな。
鮮度、
うん、
鮮度が大事、
うん、個体を変えるっていうのはなかなか難しいんで、やっぱり鮮度重視、
鮮度重視、
できるだけその酸化に進んでないもの、
うん、
まあ、そういう意味合いでは、
うん、
その土曜日にやってる、
はい、
あれなんかはその土曜日3時間だけやってるんですよ、
ね、はい、
3時間だけのために用意するものなので、当然鮮度は
すごいですね。そうですね。
ずっと営業してるわけじゃないんでね。
はい、
だからイベントとして、イベントをやってる時だけのためにお肉を用意するわけなんで、うん、はい、当然最高鮮度になりますから、
はい。鮮度は抜群と。うん、でも買ってすぐ食べていただいて。
の方がいいですね。
はい。うん、まあ、冷凍の方法なんか以前の回でね、紹介しましたし、保存方法なんかもね。
初めから家で冷凍するつもりだったら、冷凍を買って、そのまま冷凍保存してる方がいいと思います、
ね。はい。自動販売機でもね、こう、買えたりしますから。
そうそうそう。
はい。
豚肉は入ってないけどね、多分。 今入れてないな。
あ、今は入ってないですね。
あの少ないからね、その入れるとこが、
うん、
自販機あれ側がガーッとあんねんけど、
はい、
あの飲み物ほど容器入らへん。
そうですね、うん、大きいですからね。
だからある程度その選んだものを、あの入れていかへんとあかん
ので、はい、この間夜を買ってる方見かけました、あの電子から
絶対誰かおってでしょ。
そうです、ね、
僕も遅そうなったなって、えっていう時間帯に、ね、
遅い時間に
そうそう
よく目立つので光ってるので、うんうん、これで、ぜひそのあたりも工夫しながら、
はい、
そうですね、まああのテレビの健康番組で牛肉体にいいということで、まあ、基本はもう取ってもらってどうぞということで、
うんうん、
あとは、
ね、ただ一概に言わんと、
はい、
バランスですよ。
そうバランスですね、うん、バランスよく取りすぎは何でもダメですもんね、
こうい
うね、
過ぎたるは及ばざるがごとし、はい、みたいなことになるん で、 で、ね、バランスで、
何で
も悪いこと、悪いもんも食べるけどええもんも食べるよみたいなぐらいのその調和がいいんじゃないかな、
うんうん、バランス取りながらということですね、
はい、
まあ、今回ちょっと深い質問が来たと。
本当質問ありがたいです
そうですね、なんかこういう質問、まあ、料理方法とか、まあ、お肉のこととか、うん、まあ、ありますけどね、それ以外の質問、さっきお店再開はされないんですか。
店再開する方向で動いてますよね。
結構、あの、聞かれるんです。
聞かれる。
はい。
あの、ただ、業態とかがね、
はい、
どういうのかな、ずっと閉めてたことによって、壁紙がどうとかこうとかって言うんだけど、
はい、
今やっぱり、飲食、はい、特にね、その、都心でも苦しいものが、こういう郊外になった時に、どうなのかっていうのを考えるとね、
はい、
壁紙変えるだけで、あの、何百万、何千万とかいう話になると、まあまあ、
大変、
それこそお客さんに負担かけることになるんで、もうええやんか、もうその、名前をあばらや焼肉とか変えろと。
はい。はい。
もうええやんと、その、はい、その汚いとこで食べたい、ないっていう人は、もうあの、他行って、綺麗とこ行ってもらって、
はい、
もうええやないかと。ここはレジ前のとこが特に傷んでて、持たれて足で蹴ったりする人おるらしいんです
よ。そうなんです、ね。
それで上げてるから、どうせさが新しいのしても蹴られんやったらもうそのままでええやん。
ああ、逆に開き直って。
だから、夏ぐらいに再稼働できたらええなぐらいの話やと思うんですよ。
この情報はもう出てるんですかね。
出てないと思います。これだ、どこも言ってないから、どこの店って言ってないですよ。
言ってないですか。言ってないですか。知ってる人はもう多分腰浮いたと思いますけどね。おー、そうなんだってなりますね。
そう。
楽しみ。ぜひ、
はい、
またオープンしたらその話も。
そうよね、
はい。
はい。
出てくると思いますので、皆さん期待してお待ちいただきたい。
いや、あんまり期待してない。
あ、そうです。ちょっと寂しい話題が続いてたので、このね、サンタは。明るいニュースがこうあれば、うん、まあ、フローレも終わっちゃったし。
それはやっぱり寂しい話題にしないように、
や
っぱりその手ぐすね引いてやっていかなあかんやろな。
そうですね。
はい。
わかりました。今日も深い質問からね、いろいろちょっと広がってきましたけれども。
またどんどんお寄せください。
はい。メッセージお待ちしております。はい、ハニー FM ホームページからぜひね、メッセージをお送りください。ぜひ、皆さんの牛肉に関する質問お待ちしております。で、この番組では皆さんの質問、疑問をお待ちしておりますのでね、よかったら次回、今月もう一回配信ありますので、それまでにお送りいただければと思います。レッツ追求ザ牛肉、今日のゲスト、ザ肉屋 D さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。